的 CD information。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしています。今日は三田市役所町のブランド課から南中さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。南中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いやー、毎日暑い日が続いてますね。
梅雨なのに本当気温上がってますよね。
今日も非常に暑くて、もう本当に夏本番がすぐそこまで来ているなというところですね。
今年もまた一段と暑さが厳しい夏やってきそうですね。
はい。ちなみに門垣さんは夏になると、はい、何かしたいことございますか？
あのね、いろいろあるんですけど、できたらやっぱり毎年海を見たくて、寄せて若いさんの波の音を聞きたいな。もうそれ聞いてるだけでなんかちょっと涼しくなるような、そんな感じをしてますけど。
いや、綺麗な海いいですよ ね。
そうですね。
白い砂浜と青い空とのコントラスト、はい、これも美しいですよね。
そうですね。本当実際に行ってみたいんですけど、まだまだ我慢の時期ですよね。
そうですね、はい、なので、本来であれば海に行きたいところではあるかと思うんですけれども、写真で楽しんでいただきたいなと思っておりまして、非常におすすめのスポットがあるんです。
いや、それはちょっと気になります。どこでしょうか？
三重県鳥羽市の白んご浜というところになるんですけれども、こちら海女さんの文化が残っておりまして、白んご祭りという大漁と、あとは海上安全を祈願するお祭りがあるんですけれども、ちなみにこのお祭りの日以外はもう漁が禁止になっているというところで、そういったところから非常に美しい海が守られているというところで、こちらがあの白んご祭り写真の様子でございます。
綺麗な写真ですね。気持ちいいですね。私もあの随分長い間してませんが、ダイビングをしてますので。
ああ、そうなんですね。
海見たら気持ちいいな、入りたいななんて思いますけどね。海女さんが潜るお祭りということですね。本当綺麗なブルーの海で綺麗です。やっぱりそれ以外は入っちゃいけないということで、あの漁禁止ということで保たれてるんですね。
あ、そうなんです。
そして鳥羽といえば三田市の友好都市ですよね。
はい、三重県の鳥羽市は三田市の友好都市というところになってまして、平成23年の7月1日にですね、友好都市宣言というものを締結しまして、ちょうど今年で10周年というところになっております。門垣さんはちなみにこの友好都市宣言の式典の司会をされたと伺ってるんですけれども、
すごくね、光栄なことにさせていただきまして、この時は交流フォーラムっていうのもありましたので、なんかこう終始ね、和やかな雰囲気で、
あの
オープニングは三田太鼓の見事な演奏があって、そして市民の方々もあの交流をねされたりっていう方が結構いらっしゃったので、会場の雰囲気はすごくアットホームな。
そうなんですね。
それで対談もあったりして、なかなかあの印象に残るあのフォーラムと、それから式典だったんですけど、10年経つんですね。早いですね。そもそも三田市と鳥羽市が友好都市となったきっかけは久喜家の結びつきでしたよね。
おっしゃる通りです。かつてあの三田の土地というのは久喜家が治めていたというのはご存知の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな久喜家ですね、三田藩に移ったのは江戸時代以降となっておりまして、三田藩に来る前は三重県志摩半島の鳥羽藩を拠点に、強力な水軍として活躍している大名でしたと。
そうですね。ちょうどこのフォーラムの時も、海と山の茎、その足跡っていう対談もね、ありましたので、三田が山の茎、鳥羽は海の茎と呼ばれていると教えていただきました。友好都市宣言を締結する前からやっぱり交流はされていたんですよね。
そうなんです。実際に友好都市となったのは平成23年からと、いうことなんですけれども、実際に市民団体同士の交流と、こういうものは平成11年頃から行われていたというところで、実際の交流年月を数えるともう20年以上と いうふうになっております。
そうなんですね。20年長く続いてますよね。
はい、
ちょっと具体的にどんな交流がされてきたのかご紹介ください。
はい、文化教育防災と、まあ、至るところまでさまざまな分野で、交流が実現されてき きてるんですけれども、
はい、
まあ、特にその中でも長く続いているのが小学校の交流会、
はい、
あとは三田農業祭りへの鳥羽市ブースの出展という交流ですね。
そうなんですね。
この小学校同士の交流ではですね、はい、おととし、
はい、
三田の孟子小学校ですね、孟子小学校の児童が実際に鳥羽市を訪れて、まあ、上島という島にある上島小学校の児童と交流を深めました。まあ、そこで上島の伝統文化を教わったりですね、あとは上島小学校の児童たちによる島のガイドツアーがあったりというところで、非常に楽しい時間だったそうです。
そうなんですね。
まあ、今コロナの情勢とかもありまして、はい、なかなか相互に行き来するというのが難しいんですけれども、まあ、今後オンラインとかも活用しながらより活発で継続的な交流というところしていければいいなというふうに思っております。
そうですね、ご縁がありますからね。
はい、
三田の子どもたちが実際に鳥羽の子どもさんたちと交流している様子、久喜家のお殿様たちご覧になったらきっと喜ばれるでしょうね。
そうですよね。まあ、実は歴史によると、はい、久喜家が三田の領地に来たというのは、はい、まあ、久喜家内の家督争いが原因だというふうに言われているんですけれども、
そうですね、
まあ、実際久喜家の三田に来たわけはともあれですね、まあ、こうして三田の発展の礎を築いて、まあ、鳥羽市との交流のきっかけを残してくれたというところで、まあ、そんな久喜家のことを、まあ、より多くの皆さんに知っていただければなというふうに思っております。
そうですね、久喜家のことをより知りたいという方、三田市屋敷町にあります旧久喜家住宅資料館、こちらにぜひ行ってみてください。はい、そしてお隣にあります三田ふるさと学習館もやっぱりおすすめですね。
はい、ちなみに先ほど三田の方から鳥羽市へ交流しに行くという例を紹介させてもらったんですけれども、
はい、
逆に鳥羽市の方から三田市に来ていただくという例もございます。う
ん、それがさっきおっしゃった農業祭りですね。
はい、おっしゃる通りです。はい、こちらも令和元年までですね、三田の秋の恒例行事である三田農業祭り、まあ、こちらに鳥羽市のブースを設置してきました。
はい、
まあ、鳥羽の名産品の紹介であったり、あとは鳥羽の人気キャラクターの鳥羽くんですね、鳥羽くんが遊びに来てくれて、まあ、実際にイベントに訪れた子どもたちに大人気だったと。
あ、そうなんですか。
いうところでございます。
鳥羽くんってどんな形してるんですか。
見た目は
人型ですか。
結構ジュゴンと鳥羽のバーガーをモチーフにしているキャラクターになってますので、
そうですか。
こう見た目は茶色のジュゴンみたいな形になっているキャラクターですね。
鳥羽の名産品といいましたらやっぱり真珠が有名なので、なんか真珠の形でもしてるのかなと思ったんですけど、鳥羽くん、
はい、鳥羽は実際豊かな海に恵まれたところというところで、まあ、今お話あった通り中でも真珠が格別というところになってまして、
ね、はい、
まあ、なかなかご存じない方も多いかと思うんですけども、実はこの鳥羽市が日本で初めて真珠の養殖に成功したというところになってます。まあ、あとは季節ごとの旬の魚介類もおすすめというところになってます ね。
そうですね。やっぱり夏だったらアワビとかサザエになるんでしょうね。
そうですね、
鳥羽市行きたくなりますね。
はい、特にこのお出かけスポットとかも充実してまして、鳥羽水族館というところはですね、
はい、
もう家族連れやカップルの方、非常に人気というところ で、
そうです、ね、
まあ、なぜこんなに人気なのかというところで、まあ、飼育されている 生き物の数が約1200種類というところ、うん、日本一の水族館なんですね。
そうなんですか。以前はラッコもいましたしね、
はい、
1200種類ってすごいですね。そんなにたくさんの生き物に出会えるってこれやっぱ素敵ですね。
はい、
その中でも人気の生き物がちょっと先ほど出てきたあのあたりでしょうか。
おっしゃる通りです。さっきちょろっと言ってしまったんですけれども、はい、まあ、ジュゴンというですね、はい、まあ、海の中で暮らす哺乳動物というところで、まあ、聞かれたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、アザラシを大きくしたような姿をしてまして、まあ、人魚姫伝説のモデルと言われている動物ですね。
ちょっとグラマラスな、はい、モデルになりますね。
実はこれすごい繊細な生き物で、まあ、飼育が難しいというふうに言われてたんですけれども、まあ、日本で唯一ですね、鳥羽 川水族館でジュゴンの飼育展示をしているというところです、
ね、ジュゴンは本当白くてとっても可愛らしい動物なので、日本で見られるのはじゃあスバトイ、鳥羽水族館だけということになります。
そうなんです。
あ、そうですか。
本当にコロナ禍が収まったらぜひ皆さんに行っていただきたいなと思います。
うそうですね、
まあ、鳥羽市はあの文化面でもすごい特有のものがあってですね、海女さん文化、こちらが今でも受け継がれているとなってまして、はい、おととしですね、この海女さん文化が文部科学省より日本文化遺産として認定されました、
そうなんですか、はい、日本文化遺産ですか。まあ、はるか昔から海女さん文化が大切に受け継がれていたということですね、はい、あの鳥羽は本当綺麗な海、そして海女さん文化、海産物も多くて海と深く関わっている、そんな印象を今、ね、お話しして受けましたね。
そうですよね。もう鳥羽はあの三重県の方、東の端っこの方にあるんですけれども、うん、はい、まあ、伊勢湾に面しているというところと、はい、まあ、リアス式海岸とか、大小さまざまな離島があるというところで、非常に、うん、まあ、豊かな海を育む環境が整っている地域となってまして、まあ、本当に多種多様な漁業が営まれたり、まあ、市内には水産研究所というものもあるみたいなんですね、はい、この水産研究所で、まあ、海の研究をはじめ、まあ、海洋教育であったり水産振興も行っているというところで、まあ、こうした豊かな海の資源を生かした町づくりを行っているそうなんです。
じゃあこれは海の町だからこそできる取り組みということですね。
はい、鳥羽市はその豊かな自然というものが認められてですね、もう鳥羽市全体が伊勢志摩国立公園に指定されています。
そうでしたね、
はい、まあ、そのため、まあ、豊かな環境を守ろうと環境保全とか、はい、あるいは景観整備を目指しているそうなんです。
やっぱりこう自然体の取り組みになっているということが素晴らしいですよね。
そうですよね、
まあ、それだけ美しい自然環境を守る意識が広がりやすいということでしょうね。
はい、まあ、鳥羽市は本当に海の資源が豊富で、はい、まあ、それにまつわる素晴らしい文化を持った町となってまして、はい、まあ、三田市の方でもですね、今後も友好都市として、うん、まあ、あらゆる分野で、鳥羽市との交流を、まあ、さらに深めていけたらなというふうに思っております、はい、ちなみにちょっと宣伝になってはしまうんですけれども、あ、
はいはい、
あの三田市役所の方でですね、ちょうど7月から、
はい、
市役所の1階ロビーのシティセールスコーナーというところで、まあ、ちょうど友好都市が10周年というところもございますので、まあ、友好都市についての企画展示を行います。
あ、そうですか。
まあ、あの鳥羽のご紹介であったりとか、まあ、友好都市の経緯とか、そういったものをシティセールスコーナーにて展示しておりますので、まあ、ぜひあの市役所に来られる際には足を運んでいただけるとならなと思いますので、よろしくお願いいたします、
は
い、
特産物などは並ばないですか。
そうなんです。あのパンフレットの方を置かせていただきますので、またあの、はい、見ていただけたらなと思います。
わ、はい、かりました。ありがとうございます。久喜家のご縁でつながった本当素敵な絆ですよね。これからも20周年30周年と鳥羽市との交流、今後も深めていただけたら嬉しいです。本日は町のブランド観光課から南中さんをお越しいただいてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は7月22日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。